はい、マルコ・カルタで、ラ・フォルザ・ミーア聞いていただきました。マルコ・カルタ、彼は1985年サルデーニャ州のカリアリ生まれです。幼くしてご両親を失ってしまって、それお母様の、要するにおじいちゃまとおばあちゃまのところで育てられたということです。両親、このご両親の死が、きっかけになって、なんか心の中をこうぶちまけるっていうんですか、そういうことができる、仕事としてこの歌の道を選んだということなんですけれども、電気専門学校を卒業してからおじさんの経営する理髪店を手伝っていたんですけど、そこで貯めたお金で、ローマでオーディションを受けようと、頑張って、でチケットを買って、それで、イタリアのテレビのアミーチという、番組があるんですけど、そのタレント番組を皮切りに音楽活動を開始したというふうに聞いております。それではまた一曲聴いていただきたいと思うんですが、今回のサンデモではナポリのエースが3位に入賞しました。ナポリで話題のサル・ダ・ヴィンチの曲聴いてください。Non riesco a farti innamorare。はい、サンデモ音楽祭3位に輝きました、サル・ダ・ヴィンチの Non riesco a farti innamorare 聞いていただきました。要するに、これ以上僕に恋を抱かせることはできない、もう君は僕にはもう恋はしないんだよねっていうことなんだと思いますけれども、なんだか自分の大好きな彼女がもうなんか愛を見つめていないというか、他の方も見てしまっている、そんなもう恋の別れの場面というか、そういうところを歌ったところだと思います。このサル・ダ・ヴィンチですけど、まあ、私はナポリの応援団としてですねちょっとご説明させていただこうかなと思ってますが、彼は、ナポリで大変有名なマリオ・ダ・ヴィンチっていう方がいらして、その方も歌い手さんなんですけど、その方がお父様で、彼がアメリカの演奏活動中で、1969年ニューヨークで生まれました。6歳の時から初舞台を踏んで、彼のお父様の、主演映画とか音楽劇、そういったものの中で子役さんとしてキャリアを積んできます。そして20歳ぐらいから音楽として音楽家として、要するにミュージシャンとしてこう目覚めていって、それから音楽活動というのが、まあ、中心になって活動していくわけなんですけれども、今現在も、この間ね、実は見たんですけれどね、テアトロ・デル・パルメというところでカント・ペル・アモーレという、まあ、コンサートなんですが、ちょっと何て言うんでしょう、もう踊りもあったり映像もあったりの、ちょっとミュージカルのような、そんなような素敵なコンサートだったんですけども、それで今現在もイタリアの中で、ツアーをしているようでございます。チェーラ・ウナ・ボルタ・スクニッツというミュージカルでもものすごいヒットを飛ばして、いろんな形で今彼は活躍してます。今回はそのサンデモ音楽祭に出て3位を取ったっていうのはものすごく大きなことで、非常にナポリの、ミュージシャンたちに大きな影響を与えたのではないかなと思ってます。ですから向こうの方たちも彼がもっと世界の中で認められてくれるといいなというふうに、まあ、かなり期待しているようなんですけども、それではそのサル・ダ・ヴィンチの歌で、その最新アルバムカント・ペル・アモーレからアネマエコーレと川春も聞いてください。サル・ダ・ヴィンチでアネマエコーレ、そして、春も川という曲を聞いていただきました。春もっていうのは本来イタリア語では川のことをフューメと言うんですけれども、ナポリの言葉では春もと言います。ですからこの歌を説明するときに旬もと言って川と言ってしまうんですけれども、この歌を聴いてると本当になんかナポリ の風景をこう思い出すような、そんな気がいたします。ナポリはもちろん目の前に海があってなんですけれども、その先ずっと進んでいくと高い山もあります。そしてその先にどんどんどんどん見知らぬ村というか町があって、それぞれに教会があって、でその教会が鳴り響くその範囲に関して、それを自分たちのその町というふうという村というか町というふうに呼んでるわけなんですけども、その中で繰り広げられた 繰り広げられたその恋愛劇っていうか、そこで恋をしてしまって恋を失ってしまうと、やはり同じ場所に住んでいるのはとても辛い。だから海へ行って、海の方に向かって歩いて行って、そしたら海は自分の心を抱いてくれるだろうかという、まあそんなとても切ない歌なんですけれども、姉前恒例と旬も聞いていただきました。それでは、ですね、ここで私のまたナポリ情報というのを、去る3月です。突然ですけれどナポリ行ってきました。ほんの短い期間だったんですけれども、まあ、命の選択とばかり時間を見つけて出かけました、テレビの番組にお邪魔したりもしてました、懐かしい友人たちとの再会もありました。本当に楽しかったです。ナポリフォルトゥーナミーヤーなんて言ってます。そんな歌もありますけれども、太陽の差す明るい街とは裏腹に社会の闇を抱えているのもナポリの現実です。帰国の前々日だったんですけど、サンカルロ歌劇場、ナポリの有名なサンカルロ歌劇場ですね、そこで一つの映画の試写会がありました。フォルタパスク、まあ追跡者っていうふうにも言われてるんですけど、そういう映画でマルコ・リージ監督の映画です。新聞のイル・マッティーノという新聞、そのまだ若い方、その新聞社の若い報道記者、まだ見習いさんだったらしいんですが、ジャンカルロ・シアーニ、その人が、カモッラの犯罪とか、政府の癒着とか、その犯罪組織の実態に迫りすぎた角で、1985年、26歳の若さでカモッラによって殺害されてしまったという、ドキュメンタリーじゃなくて、そういう映画だったわけなんですけど、その主人公にした映画だったんですけれども、なんともね見てて、見ててっていうか、私も見てなかったんですけど、そのポスターなんかを見てるとちょっとドキッとするような感じがして、興味があったんですけど、そしたらそういった報道を、テレビでやっていたのを見て、納得してしまったっていう感じなんですけどね。昨年ベネチア映画祭で金獅子賞っていうんですか、映画 の一番の賞を取った、同じテーマを扱った使徒ゴモッラっていう、その映画といい、南イタリアのなんか悪性の根源を問いただすような映画になんか注目が集まってるような気がします。かなりそれほどひどい実態なのかななんて想像してたんですけれども、近頃も日本のニュースの方で、ナポリの街でそんな撲滅運動のためにデモをしたとかっていうような、ニュースが流れもしたんですけれども、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるのではないかと思います。2008年、カンヌ、このカンヌ映画祭 そのマッテオ・ガルローネ監督のゴモラといい、2003年の作品のケイト・ブランシェットの有名な方ですね、あの方が主演なさってベロニカ・ゲリンとかそういった犯罪組織の全貌を信念を持って暴こうとするジャーナリストの映画っていうのは、やっぱりなんか耐えることがないんですね。それは怖いなとも思う反面、やっぱり素晴らしいことなんだろうと思いますけれども、そのナポリで、21日ですね、3月21日イタリア南部のナポリで、マフィアなどのその犯罪組織の犯行による犠牲者を追悼して、そしてその対策強化を求める市民団体主催の集会が行われたようですね。それがイタリアの、反マフィア集会では過去最大規模の10万人以上の市民が参加して、そして犯罪組織、先ほども言いましたけれども、そのカモッラっていうのは日本の、日本ナポリの犯罪組織団体で、マフィアっていうのはこのシチリアのその犯罪組織団体なんですけど、麻薬の密売などで得られた年間収入は約17兆円とか聞きます。そしてそれはイタリア最大企業の売り上げに匹敵するとも言われています。ですからその集会では、その犠牲者の遺族たちがその遺影などを持ちながら行進したりして、そして犠牲者の900人の名前が読み上げられたというふうにも聞いております。その中には、そのカモッラの闇の部分を書いたというベストセラー作家のロベルト・サビアーノさん、 ゴモラを書いたロベルト・サビアノさんも参加したそうです。怖いけれども、まあちょっとナポリ情報、ナポリの映画情報でございました。はい、後半シネマティックバールの曲です。後半はこの曲から聴いていただきました。1968年、イタリア・イギリス合作映画ロミオとジュリエットからロミオとジュリエットの、テーマ。もうこの曲を、知らないっていう方はいないと、まあそういうふうに想像しますけれども、監督と脚本はオペラの演出でも、高名なフランコ・ゼッフィレディ。シェイクスピアの名作を当時とはいえ現代の男女の恋愛劇として捉えた斬新な感覚が世界中の若者の心を捉えました。オリビア・ハッセイとレナード・ホワイティングという2人の主演者に、心ときめかせた記憶のある方は多いはずです。当初オリビアの黒髪がジュリエットにふさわしくないと考えられたそうですけれども、それがまた新鮮でそのままにしたと聞きました。やっぱりあのバルコニーのシーンはたまらなく素敵で、あのひばりが泣く前にたたでもならないと別れを惜しむシーン、若い二人がのヌードが鮮烈だったというふうに聞いておりますけれども、このオリビアの登場にもう本当にあの胸をときましかせたという、ライターの方の名前、ライターの方を覚えてますけどね、そんなこと言って素敵だったんだよなんてよくおっしゃってましたけれども、オリビアはその後、ですね、ディーン・マーティンの息子さんと結婚なさったり、もちろん日本の布施明さんともご結婚なさったりしてまして、2003年にはマザー・テレサの映画にも出演しています。このマザー・テレサ役で主演してるんですけど、これがとっても素晴らしくって、私も見たんですけれども、オリビアさんに本当にぴったりの役だったんだなと思ってます。ご覧になるといいなと思ってますけれども、レナード・ホワイティングさんの方はこれで売れすぎちゃったためにその後に芽が出ずということだったんですが、結末が分かっていてもなんだか知らないけれども一生懸命主人公と共に心を沿わせてしまうという、まあ、これが名作というものなのかもしれません。それでは、ですね、これはニーノ・ロータさんの作品なんですけども、ニーノ・ロータの作品を続けて聞いていただこうかと思っております。魂のジュリエッタ、そして道、最後に太陽がいっぱい、3曲続けてどうぞ。はい、ニーノ・ロータの作品、魂のジュリエッタ、道、そして太陽がいっぱいを聞いていただきました。もっとニーノ・ロータさんの説明をしたいなと思ってたんですけど、時間は本当に経つのが早いということで、懐かしい感想をここで2曲聞いていただきます。2006年に亡くなったのは嘘のようです。1970年、大阪の万博にも来日しましたセルジョ・エンドリゴの歌で、1969年サンレモでメリー・ホプキンスをパートナーに歌った瞳遥かに、そして日本で最も知られた男性歌手ボビー・ソロで、同じく1965年サンレモの入賞曲、君に涙と微笑みを。